調整のここが聞きたい。5、議員が一般質問。千葉清美議員、質問。定年延長に向け、条例改正の時期は？回答、令和4年9月を予定。佐藤勲議員、質問。1、介護保険の負担増に対する支援策は？回答、国へ働きかける。質問2、介護人材確保策の進捗状況は？回答、人材育成支援を検討。土井美智子議員、質問、図書宅配サービスの拡充を？回答、利用促進に向け周知図る。鈴木千早議員、質問1、屋外スポーツの冬季練習環境整備を？回答、環境充実へ向け検討する。質問2、子どもたちに芸術への接点を？回答、さまざまな取り組みを検討する。斉藤義孝議員、質問、国道234拡幅計画の進捗は？回答、関係市長と連携し要望活動を進める。北島でした。
千葉清美議員、定年延長について。条例改正の時期は？令和4年9月定例会を予定。議員、本年6月4日に公務員定年延長の改正法が成立し、公務員の定年は令和5年度より2年ごとに1歳ずつ引き上げられ、令和13年度には定年は65歳になる。これは超職員にも適用され、60歳を超えた年度から管理職は一般職に配置替えになり、給与も 70% まで減額されることとなった。具体的な事項については、今後職員組合との協議が必要と思うが、次の点について質問する。町長、本年6月11日、地方公務員法の一部を改正する法律の公布により、地方も公務員の定年は令和5年度より2年に1歳ずつ65歳まで段階的に引き上げられることになった。本庁でも令和5年4月の法施行に向け、組織活力の向上の観点から関連条例等の改正を進める。質問1、栗山町職員の定年等に関する条例改正はいつ頃を予定しているのか。回答1、役職定年制を含む組織、人事等に関わる制度の検討、職員組合との協議を踏まえ、令和4年9月の定例会をめどに提案を予定している。質問2、栗山町職員定数条例は変更があるのか。回答2、令和5年度以降2年ごとに定年退職者がいない年度が発生するが、毎年度の新規採用を見込んだとしても現行の職員数上限には達しない見込みであるので、改正の必要はない。質問3、役職定年の例外である特例任用はあるか。回答3、特別な知識・技能を要する施策の継続にあたり欠員補充が困難な状況があるなど、調整の停滞が生ずる恐れがある場合は、例外として特例任用が必要となる場合も考えられる。質問4、管理職から一般職に配置替えになった職員のモチベーション維持について、どのような対策を考えているか。回答4、制度導入についてはそれぞれの考え、意向をしっかり把握できる機会を設け、 個々のスキルが活かせる部署への配置を行うよう、モチベーションが維持できる環境づくりに努める。次は、佐藤勲議員。介護保険について、負担増に対する支援策は、国に対し継続して要望する。議員、介護保険法が介護の社会化等を目的として施行され、20年が経過した。今年4月に介護報酬の改定、利用料や介護保険施設等の食費が値上げされ、8月1日からは特別養護老人ホーム等の介護保険施設を利用する低所得者に対し、食事代や部屋代を補助する補足給付の支給要件が厳しくなり、一定の収入や資産のある人は補助が受けにくく、介護報酬の改定と合わせて利用者や家族に影響がある。そこで町長に伺う。質問1。補足給付の支給要件変更で影響を受ける人数は？町長、回答1。前年度の認定者数185人中、預貯金額の改正の影響を受けるのは12名。食費の利用者負担限度額の改正により影響を受けるのは51名となっている。質問2。利用者や家族の負担が増えても、特養などの介護保険施設を利用し続けられるよう支援策を考えているか。回答2。本制度は国の制度に基づいて取り組んでおり、負担能力に応じた負担を図る観点から、町独自の支援策は考えていないが、低所得者の負担軽減は国に対して継続して要望したい。介護人材について、確保策の進捗状況は、人材育成の支援策を検討。議員、第8期栗山町高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の策定にあたり、令和7年に300人以上の介護人材が必要と推計されている。その推計を受け、介護人材確保連絡会議やプロジェクトチームを発足し、介護人材確保策を具体的に検討していると聞いている。そこで、介護人材確保連絡会議とプロジェクトチーム、それぞれの進捗状況、及びそこで検討されている施策について伺う。町長、介護人材の確保は全国的に大きな課題となっている。昨年、町内20の介護事業所に調査をしたが、すべての事業所が人材不足との回答だった。また、介護人材の受給推計試算では、令和7年には65名、令和22年では89名が不足という結果だった。これを受けて、昨年、人材確保の対策を協議するため、町教育委員会、介護福祉学校、町内事業所等により、栗山町介護人材確保連絡会議を設立したが、コロナ禍により具体的な方策はまとまっていない。各事業所では、介護職員確保のための奨学金制度や資格がなくても働ける職場づくり等が進められている。町としては、平成30年度と令和元年度に栗山町生活支援ヘルパー養成研修を実施した。今後は、介護人材確保連絡会議等の議論を踏まえ、町民が介護福祉に関心を持つような取り組みや、介護人材育成のための支援を検討する。また、介護従事者の養成、定着、一層の処遇改善について、国に対して要望したい。次は、土井道子議員、図書館について。 図書宅配サービスの拡充を、利用促進に向け周知を図る。議員、日本の公共図書館が誰でも図書館に親しめる市民の図書館活動を展開して50年以上が経過した。しかし、長い年数をかけて親しんだ図書館に通うことが困難な利用者が多くなっているのも現在の実情だ。栗山町においても年々高齢化率が高く、また自動車運転免許証を返上した住民も多く、外出などに支障をきたしているとの声をよく耳にする。高齢になって歩くことが困難であっても、知的関心は一層高まり、生涯社会に関わりながら生きていく人は多数いる。そこで安心して読書などを楽しみ、図書館利用及びサービスを受けることができないか、次の事項について見解を伺う。質問1。高齢者や障害者など図書館に来ることが困難な町民に、障害者手帳などがなくても図書の宅配などのサービスを受けることができないか。教育庁、回答1。栗山町図書館条例施行規則第8条では、町内に居住する登録者で、身体の障害等により直接図書館を利用できない場合は、申し込みにより図書館において郵送による図書の貸し出しをすることができるとされている。本規定に基づき、障害者手帳の所持者に限らず、様々な身体の状況により、図書館に来ることが困難な町民でも、郵送サービスによる図書貸し出しが可能である。今後、利用促進を図るため、広報やホームページなどを活用して周知を図る。質問2。高齢者施設の入居者や病院に入院している人へも宅配できないか。回答2。現在、聖徳園と日赤病院は図書館の本を利用した施設分校を設置。入居者、入院者は自由に図書を借りることができる。図書館に来ることが困難な方々も申し込みにより郵送サービスによる図書貸し出しが可能である。同様に周知を図る。質問3。高齢者向けの読み聞かせや朗読会を開催できないか。回答3。高齢者向けの読み聞かせ等の事業ができるよう、資料の整備、実施方法の検討を進め、ボランティア団体とも連携した取り組みを検討していく。質問は要約されています。議会だよりでは、スペースの都合上、審議した議案や質問、答弁の内容を要約して載せています。会議の内容は会議録に詳細に記載されており、ご覧になりたい方は議会事務局までお問い合わせください。以上、青柳でした。